高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員制度、裁判員裁判の話をします。実は私3月25日に BS11 という BS 放送に出演をいたしました。内容は裁判員裁判のことでして、報道ライブインサイドアウトという、そういう番組で、導入から10年裁判員制度を大検証と、そういう主題で番組が作られました。ゲストということで私も参加させていただいたんですが、もう一人のゲストは國學院大學の法科大学院に教授として勤めておられる弁護士でもあるのですが、篠宮悟さん、二人が対論対決をするという構図でした。CM を除いて45分ぐらいの番組でしたが、オンデマンドで4月の8日までは見られます。また私のこの気分青信号もリンクを貼りましたので、4月の8日までですけれどもダイレクトにご覧になれます。ぜひ見てくださってご意見をお寄せいただけると大変ありがたいと思ってます。で、内容は今申し上げましたように裁判員制度の検証、一体裁判員制度はどういう状況にあり、どういう意味を今持っているのかというところを鋭角的に論じようと、こういう目論みで作られた番組でした。今年は前から申し上げてますように5月に裁判員制度発足10年ということで、さまざまなメディアが特集を組むことが予想されています。でも実際にもう NHK はクローズアップ現代のプラスですか、この番組で放送しましたし、活字メディアでもさまざまな報道が始まっています。そういう特集ものの、いわば一環ということになるのだと思いますけれども、内容は賛成派反対派の激突というような、そういう触れ込みというんでしょうか、そういう紹介の仕方でしたけれども、実際に私が参加して見て感じたのは、やはりこの賛成派、具体的にはこの篠宮さんという弁護士ですけれども、裁判員制度の発足に関わった方、裁判員法の法案を政府が提出する、その法案作りに関わった方なので、どういう問題意識を持って裁判員法を作り、そしてまた裁判員法が今どのように機能しているかということについても、鋭い関心といいますか、厳密な分析の姿勢を持っておられるのかと思ったのですが、非常にその点が希薄で、とても抽象的に裁判員制度は悪いものではないというようなことを、言うだけに、おっしゃるだけにとどまったという、そういう強い印象が私にはありました。裁判員裁判は国民から大変不評である、出頭しろと言われても出頭しない人が非常に多いし、さらにそれが一層多くなっているという指摘を私はしたのですけれども、それについても裁判員裁判に参加した人がそこで自分自身の生き方の中にその経験を生かして新しい仕事を始めた人がいるといったような、そんな話をされるにとどまりました。それはあり得ることでしょう、ないとは私は申しません。しかし裁判員制度 補充裁判員を含めて10万人近い人たちが日本の地方裁判所に訪れて、それで人を刑務所に送るだの、死刑台に送るだのの判断に関わったという、その経験がどういう具体的な意味を持っているか、どのようにその参加者が自分自身の生き方を変えているかというようなことを総体として捉えて、全体にどういう意味があったのか、積極的な意味があったのか、どういう問題をはらんでいるのかということを実証的に分析しようという姿勢が乏しいことに驚きました。日弁連、日本弁護士連合会は裁判員制度の導入に賛成をしました。私は反対でしたが、賛成をした理由というのは、日本の司法をより国民の立場に立つものに変えていくきっかけになると、こういう位置づけでした。私はそんなことはない、裁判所に国民を動員して、そして現在のこの日本の司法が間違っていない、正しいのだということを勉強して帰ってもらおうという、そういう国民動員政策であって、そしてそれは、あたかも徴兵制が成人男性を軍隊に徴用するように、選挙権を持っているものを裁判所に動員する、現代の赤紙、そういうふうに言っても差し支えがないような、そういうものだという指摘をしたのですけれども、さあ実際に裁判員裁判が始まって10年経った今日、裁判員裁判に参加した人たちがこの国の司法が病んでいる、その状況を正すためにどれだけ行動したか、ある意味で言えば戦えたかというところを見てみたときに、そのような形跡はほとんど認められない。でむしろ裁判所の裁判官たちが一生懸命裁判をしているというところを見て帰ってもらって、そして日本の司法を信頼するそういう人たちが増えたといったようなことを最高裁や法務省が評価をして喜んでいるというような図式が生まれただけのことではないか。そしてその結果、ほとんどの国民から裁判員制度はいわばソース感を食らって、やりたいと思っているごく一部の人たちによって支えられるという非常に歪んだ、そういう裁判制度に落ち込んでいるのではないかというふうに私は指摘しました。そのことに対して篠宮さんは正面から反論をして、それは違うということを積極的に説得的にお話になられたというところは私は感じなかった。私は当事者ですから、私がそう感じなくても皆さんが感じられたということであれば、それは私の不勉強、私の鈍感ということになりますけれども、ぜひ皆さんにはこの報道ライブインサイドアウトをご覧いただいて、私の言説と篠宮さんの言説のどちらが皆さんの実感により近いものかというところを見て聞いていただきたいというふうに思いました。短い時間でした。私が申し上げたいことの何分の1かしかお話はできませんでしたので、ここで議論していることが裁判員制度をめぐる問題の最重要の問題である、あるいはこれだけであるというふうには全く思っていません。いろいろな機会にいろいろな角度から切り込む議論が大事だと思いますが、番組作りという視点から問題を検討する分野も絞られてしまっているところがあり、もっともっとお話をしたいことはありましたけれども、とにもかくにも裁判員制度を推進する人たちの、いわば代表格である人物の見識がこのくらいのことなのかなと、この程度のことなのだとすると、それは大変問題だ。でそれは裁判員制度を推し進めようという最高裁や法務省にとっても、これは大変、弱点といいますか、こんなことでしかないということであると同時に、裁判員制度の導入に賛成した 日本弁護士連合会の代表格の人の見識もこの程度だということになるとすると、これは本当に裁判員制度がこう破綻破滅をしていくことを象徴するような状況ではないかという、そういう感想さえも私は持ちました。法律ができて10年、裁判員法という法がある以上は裁判員制度は一心しがみついても生き残ろうとするでしょう。裁判員制度を終わりにする、完全に終焉にするためには裁判員法という法律を廃止しなければいけません。その廃止に向けて国民の声が高まるということが非常に重要だというふうに私は思っていまして、みんなが裁判員に呼び出されたら行かなくなればそれでいいのではないかというふうに思っておられる方が多いと思うのですけれども、私はそれだけではダメだという感じがしているのですね。と言いますのは、やってみたいと思う人がごく一部だけれどもいるからです。やってみたいというごく一部の人によってのみ支えられる裁判制度ということになると、それは問題だというのが裁判員法を作った時の当局の考えであったんですね。みんなに強制するのはどうなんだろう、やりたいという人にやらせると、そういうことでいいのではないかという、そういう意見に対して、裁判員法ができるまでの過程で国会の中での議論もそうでしたけれども、これはやはり国民に義務付けて、つまり強制しなければいけない。なぜならば、そうすることによって初めて国民の中のいろいろな意見が裁判に反映することが可能になるからだ。やりたい人だけにやらせるということになると、一部の人の意見によって裁判が行われ、裁判が担われることになって、それは良くないのだという、それが当局の答えだった。しかし現実はどうなっているかというと、裁判をやりたくない人、裁判員裁判参加したくない人はみんなが今行かない、出て行かない、出頭しない、その結果やってもいいと思う人によってのみ支えられる、つまり当局が予定しなかった、あってはならないとさえ言っていた、そういう裁判制度になってしまっているという状況があるわけです。これはもう裁判そのものが本当に歪んで正常でない状態になったというふうに言わざるを得ない。日本の重大裁判100件のうちの3件、まあ、順序的に乱暴に言えば凶悪な順でいって、上から 3% が裁判員裁判の対象になっています。凶悪から数えて 3%、 そういう事件の中に歪んだ判断が大きく作用しているということになるとすれば、それは由々しいことです。司法制度の在り方として大変重大な問題です。でその点を私たちは決して見落としてはいけないのであって、見逃してはいけなくて、でそうすると裁判員法をやはり廃止をするということで問題を決着つける、決着をつけるということがどうしても必要になるのだというふうに考えます。裁判員制度が廃止をされる日が一日も早く来ることを、この10年目のこの機会に私は皆さんと確認をしたいというふうに思っています。皆さんのご意見ご感想をお聞かせいただければと思います。今日はここまでにしましょう。